ハレルヤ。
ね。
はい、皆様おはようございます。はい、今回も私のねメッセージの準備のためお祈りいただきまして、ありがとうございます。前回まではね、ルツ記のメッセージをしていましたけれども、4章まで終わりましたので、今回からはこのピリピ人への手紙に取り組みたいと思っております。今日は1章の1節から11節まで、となります。最初に、朗読を、お願いします。
はい、はい、それではピリピ人への手紙1章1節から11節までお読みします。ピリピ人への手紙第1章1節から。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびに、いつも喜びを持って祈り、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることとともに伝えることにともに携わってきたことを感謝しています。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆、私が投獄されている時も、福音を弁明し立証している時も、私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を 私は心に留めているからです。私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です。私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて、神の栄光と誉れが表されますように。
はい、ありがとうございます。改めまして皆様おはようございます。今日からこのピリピ人への手紙に取り組んでいくんですけれどもね、最初にね皆様にちょっと、聞いてみたいことがあるんですね。皆さんにとってですね、最近こう嬉しかったなっていうふうに思うようなことってね、どんなことがあったかなっていうのをちょっと思い出してみていただきたいんですね。どうですか、面白かったことじゃないです、嬉しかったこと、ね、嬉しかったことなんかあります？3等当たったね、私はですね、ちょっとね、去年のことなんですけどね、私が嬉しかったことの一つはね、これですよ。これ私がね応援しているサッカーチーム、埼玉の赤いチームですよ。あれがですね赤いところね、あのチームがアジアの大会ね、アジアチャンピオンズリーグで去年ね優勝したんですよね。アジアですよね。決勝のね相手はサウジアラビアのねチームだったんですけど、これがすごく強いチームでね、勝てるのかなどうかなと思ってたんですけど、これね勝ってくれて、これね日本のホームで最後ね2試合目やったんですけど、そこで勝ってくれて、それで優勝したんですよ。もうね悲願の優勝だったので、これはね嬉しかったですよ本当にね。でね、これ6月ぐらいだったんですけど、その後国内のねある大会があって、まあ、こっちもね決勝まで行ったんですよ。で決勝まで行ってどうだったかっていうと、そこではね負けてしまったのね。でね準優勝だったのね。でこの時はね、すっごくがっかりしてしまってね、僕はもう、まあ、アジアで優勝したのになんでここで負けるのよっていう感じでね。でもね準優勝なんだね準優勝だから立派じゃんと思うんだけど、でもこのね優勝に手が届きそうなところで取れなかった感じが、こう余計にねこう ダメージになるわけ。でまあこういう敗戦の時にねありがちなんですけど、私はね結構ね引きずりますね。大体ね、あの試合はねこれ週末にあるんですよ、ね、週末にあるんだけど、まあ週明けの月曜日とかでもねまだモヤモヤしてるね、あのあのね、あの近くで見てるねうちの奥さんは多分知ってると思いますけど、もうねチーンっていう感じになってるわけで、もうねあのモヤモヤするんで思い出さないようにするし、月曜日になってもね、それからネットの記事とかも見ないね、影響を受けてるんですよ。でね、でこの話をしてるのは何でかっていうと、そんな私に聖書は何て言ってるのかというと、いつも主にあって喜びなさいと言ってるんですね。これピリピの4章4節ですよ。まあ、あのですね、自分がプレーしてるわけでもないこのスポーツの結果でね、そんなになってる人がね、いつも喜ぶなんていうのはねとても無理でしょってね思いません？ね、スポーツですよ、だってね。まあもちろんね、スポーツ観戦はあの負けてがっかりするのもね、これもまあ楽しみのうちだっていうふうに割り切ることも、まあ100歩ぐらい譲るとまあいいかなってね思ったりもするんだけど、まあだからそんなにね単純に比較できるものじゃないかもしれませんね。しかし私たちの人生にはこれは感染者としてではなくて、プレイヤーとして困難があって、敗北があって、挫折感とか無力感とか喪失感を味わうということが起こってくるわけです。一喜一憂どころか憂鬱にさせられて、そこから抜け出せないというようなことが起こってくるわけですよね。いつも喜ぶなんて無理でしょと思うかもしれません。しかし聖書がこのように進めているからには、そのような道はあるのだと考えるのが私たちの考え方ですね。そしてそんな喜びの道があるのなら、それを皆さんとご一緒にぜひ学んでみたいというふうに私自身思わされたわけです。そこで今回からこのまさに喜びの書とも言われるピリピ人への手紙をご一緒に学んでみたいと思っております。では早速ですが、ピリピ人への手紙について、その書かれた背景について少し触れておきたいと思います。この書ピリピ人への手紙の執筆者はパウロとテモテの2人です。このパウロという人はイエス様の弟子の1人、使徒の1人です。そしてテモテはそのパウロの弟子になります。この手紙が執筆されたのは紀元61年頃というふうに言われています。またパウロがこれを書いた場所はローマの獄中でした。ここでは軟禁状態だったということですね。ですのでこの書簡はいわゆる獄中書簡というふうに呼ばれているものの一つです。ピリピの教会はパウロが開拓した教会ですけれども、このピリピ教会は獄中にあったパウロにエパフロディトという人を通して贈り物を贈りました。このピリピというのはこの右側ですね。ここからローマにいるパウロのところに、このエパフロディトは贈り物を持って移動するわけですね。ローマに到着したこのエパフロディトですけれども、パウロの窮状、パウロが困っている状況を見て、ローマでパウロを支援するようになります。はい。ところが彼はそこでの無理がたたったためか、病気に、ね、なってしまいます。ね。で、この病気が治って、そして彼がピリピに帰るときに、パウロから託された手紙、これがピリピ人への手紙です。今日はこの書の冒頭の部分をご一緒に見てみたいと思っています。で、聖書をね、1節から11節まで見ていくんですけれども、ぜひ一緒に読んでいただきたいんですね。 皆さんじゃあご一緒に一章一節から読んでいきましょう。はい。キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからフィリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち並びに監督たちと執事たちへ。はい。手紙の書き出し部分で誰から誰に宛てた手紙なのかというのが明らかになっています。ここでパウロは自分自身のことをキリストイエスのしもべと自己紹介しています。このしもべという言葉はギリシャ語でリューロスという言葉ですけれども、これは自由のない奴隷、主人の所有となっているものという意味です。ここでの奴隷とは出エジプト記の21章の1節から6節にある主人のもとに自分の意思でとどまる奴隷のイメージです。奴隷といっても、裸で鞭打たれながらピラミッドを建設しているような、ね、そういうイメージではなく、召使いというようなイメージに近いです。この時代には借金を多く抱えて生活が難しくなってしまったような人を助けるための社会システムとしての奴隷制度というものが存在していました。モーセの律法ではそのような奴隷は6年間主人に仕えて7年目には無償で自由の身となって主人のもとを去るということが許されていました。しかし中にはこういう奴隷もいました。出エジプトの21章5節、私はご主人様と私の妻と子供たちとを愛しています、自由の身となって去りたくありませんというふうに言う奴隷もいたんですね。主人を愛しているがゆえに自由の身となって去ることを選ばずにこの主人のもとにとどまるということを選んだ奴隷の姿です。続く21章の6節にはこうありますね。彼はいつまでも主人に仕えることができると。パウロはこのようなアイデンティティを持って自分自身をキリストイエスに生涯仕えるしもべであると自己紹介しているのです。ただ、どうしてもこの奴隷という言葉に対しては私たちは反射的に嫌悪感を、ね、こう持ってしまうことがありますね。いろいろな背景があってなんか社会システムみたいなこと言われても、でも奴隷でしょっていうふうに思っちゃうわけですよ。ですので、このことについては、ね、後ほどもう少し、ね、取り上げて話したいと思っています。続いて、1節の後半でパウロはフィリピンの教会の人たちを生徒たちというふうに呼んでいますね。誰でもイエス・キリストの福音を受け入れて救われた人は生徒と呼ばれます。十字架の血によって清くされているということですね。ここでの生徒という言葉は英語ではセイントという言葉ですね。これは聖人とも訳される言葉です。聖人というとね、こうなんかこう聖なんとかみたいなね、なんかこう傑出した特別な人物かという、ね、イメージがありますけれども、パウロはこのフィリピンの教会のメンバーみんなに対して生徒たちと呼びかけているんですね。これは別にフィリピ教会の人たちだけじゃなくって私たちもそうだということですね。私はセイントです。セイントオークシー、ね、そしてあなたもあなたもセイントですよ。うわってなんか嫌そうだもうなんかね、あなたもセイントです、ね、そういうアイデンティティを持ってますかということですよね。ね、持ってください。ね、そしてね、またこの手紙には教会にね宛てた手紙ですけれども、あえて監督たちと執事たちへという、ね、言葉が書かれていますね。このようにパウロが書いていることから教会というのは基本的に監督や執事といった霊的リーダーが立てられた組織であるということがこの箇所からもわかります。それでは続いて2節に行きたいと思います。2節ご一緒に、はい。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように、はい。 この言葉はパウロの手紙によく見られる挨拶ですね。キリストのしもべは自分自身がそうであるだけではなくて、恵みと平安を届けるものになれるのだということを、ぜひ覚えたいと思います。では続いて、3節と4節。はい。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、はい、挨拶を終えたパウロはまず神様に感謝を捧げて、います。ピリピ教会のことを思い祈るときにパウロの心は喜びに満ちました。その理由の一つが次の5節です。5節ご一緒に、はい、あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝しています、はい。ピリピの人たちはそこに教会が誕生した時から福音を伝えることにパウロと共に携わってきてくれたのですね。そのことにパウロは感謝の意を表しています。ではどんどんいきますね。6節、はい、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています、はい。あなた方の間でとは、ピリピ教会の中でということですね。ピリピ教会においてその設立から良い働きがなされてきました。それはキリストイエスの日、すなわちキリストのイエス様の再臨が来るまでに全て成し遂げられるのだということ、それをパウロは確信しているというふうに言っています。では7節、はい、あなた方すべてについて私がこのように考えるのは正しいことです。あなた方は皆私が投獄されている時も福音を弁明し立証している時も私と共に恵みに預かった人たちであり、そのようなあなた方を私は心に留めているからです、はい。ピリピ教会はパウロの宣教の働きを継続的に物質的な面でバックアップしました。第二コリントの8章2節にはこのようにあります。彼らの満ち溢れる喜びと極度の貧しさは苦しみによる激しい試練の中にあっても溢れ出て惜しみなく施す富となりました。このようにありますから、まあ、最初からではなかったかもしれませんけれども、ピリピ教会は極度に貧しかった。しかし彼らは捧げました。しかもこれはパウロが献金しろよって、ね、こう要求したわけじゃないんですね、実はね。この続く3節4節にはこうあるんですね。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じてまた力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたとあるんですね。だから懇願してるんですね。この働きに私たちも参加したいのだというふうに懇願し、そして捧げているわけですね。ですのでその小さな力を精一杯使ってパウロの宣教の働きを援助しようとしたということですね。パウロはそのような形でピリピ教会の人々が共に恵みに預かっていることを喜んでいます。ではピリピ人への手紙に戻って8節ご一緒に、はい、私がキリストイエスの愛の心を持ってどんなにあなた方すべてを慕っているか、その証をしてくださるのは神です、はい。パウロはピリピの教会の人たちにここでお世辞を言ってるのでしょうか、ね、愛の心を持ってあなた方を慕っている、そうではないんですね。これはお世辞じゃないんですね、まあ、心の内のことですから見える形では証明することがなかなか難しいけれど、私たちの心を見ておられる神様がそれを証明してくださるのだというふうにパウロはここで言っているのです。さあ、では9節から最後11節までをご一緒に、はい、私はこう祈っています。あなた方の愛が知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり、 あなた方が大切なことを見分けることができますように。こうしてあなた方がキリストの日に備えて純真で非難されるところのないものとなり、イエス・キリストによって与えられる義の身に満たされて神の栄光と誉れが表されますように、はい。パウロはピリッピ教会が愛において成熟し豊かになっていくことを願っています。興味深いのはこの愛が豊かになるためにはこれですね、知識と識別力、そして大切なことを見分ける力が必要だと言っているということです。つまりただぼんやりと良いも悪いも受け入れていくことが愛ではないというふうに言っているんですね。私たちは清濁合わせ飲むという考え方が寛容で愛なのだというふうに考えがちです。しかし聖書の言う愛は自己犠牲の愛、無条件の愛であり、相手の最善を願い選択していくところに現れるものです。それは使徒たちの教えに基づいて聖書を学び、知識を身につけた上で神を愛し人を愛することに取り組み続ける中で豊かになっていくということです。純真で非難されるところのないものというのはそのような愛を実践している人のことです。そしてそのような人の集まりである教会が最終的にキリストの日において神の栄光を表す、神の栄光と誉れを表すのだというふうにパウロは言っているわけです。さあ、今日のテキストは、ここまでですね。ピリピの教会はパウロの喜びとなっていたということがわかります。さあ一方で私たちオリーブ教会はどうでしょうかね。今日の箇所でこういう箇所ありましたね。私はあなた方のことを思うたびに私の神に感謝しています。あなた方すべてのために祈るたびにいつも喜びを持って祈りというふうにパウロはピリピの教会に向けて言っているんですが、このあなた方のところにオリーブ教会と入れたらこれどうですかね。私はオリーブ教会のことを思うたびに私の神に感謝しています。オリーブ教会のために祈るたびにいつも喜びを持って祈り、ね、言ってもらえますかね。私たちはね、パウロの道路者としてこのように言ってもらえるか、ね、そんなことを考えつつ今日のこの箇所からの適用を考えてみたいと思います。メッセージの最初にお話ししましたが、私たちの人生には一喜一憂するような出来事が毎日大量にありますね。そのような中でどのようにしてここでパウロが言っているような安定的な喜びというものを得られるのでしょうか。今日の箇所でパウロはピリピ教会との関係の中で喜びに満たされると言っていますね。そしてパウロの喜びはピリピ教会の喜びでもありました。ここには聖書が教える喜びについてのモデルがあると思います。そこで今日はこの箇所に見られる喜びのモデルをこの3つのポイントで見てみたいと思います。1つ目がしもべとなる喜び、2つ目道路者となる喜び、3つ目摂理を知る喜び、3つのポイントでね、適用を考えていきます。まず第1番目にしもべとなる喜びですね。このしもべという言葉には先ほども説明した通り自由のない奴隷という意味が含まれています。そして一般的に奴隷という言葉には人間としての尊厳を奪われ不自由で喜びがないというイメージがあります。しかしそれは一体何の奴隷になるのかということによるのではないでしょうかね。そもそも私たちは常に何かの奴隷になっています。言い換えると何かの権威のもと、何かに支配されているということです。それは国や会社といった組織かもしれませんし、親や教師、 上司や友人や兄弟といった個人かもしれません。また人ではなくてお金や物、何らかの思想、学問、尊敬する誰かの言葉かもしれません。では聖書は何と言ってるのでしょうか。ヨハネの福音書の14章6節でイエス様はこう言いました。私が道であり真理であり命なのです。また同じヨハネの福音書の8章32節ではこう言ってますね。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にします。つまりイエス様は私が真理なのだと言い、そしてさらに真理があなた方を自由にするのだというふうに言ってるんですね。聖書はイエス・キリストこそ真理であり、真理であるイエス様の奴隷になることこそ自由な生き方につながるのだというふうに言っているのです。ピリピ人への手紙を書いたこのパウロの状況はどうでしょうか。彼はこの手紙をローマで書いていますけれども、先ほども申し上げた通り牢獄の中にいるんですね。まさにローマ皇帝というこの地上で最も大きな権威、絶対的な権威のもとで、まさにもう奴隷のような状況にいるわけですね。こういつ処刑されてもおかしくないという状況です。まあ、皆さんね、私たちだったらこれ自分が今日明日死刑になるかもしれない、そういうふうに執行されるかもしれないという中で、一体どんなふうにこう自分を保つことができるでしょうかね。これはね、平静を保つことだって困難じゃないですか。不自由の極みと言えるかもしれません。しかしパウロの言葉には喜びが満ちています。まあ、ちょっと皆さんにこの写真をね見てもらいたいんですけど、これね、これどう思います？ネットの記事なんですけどね、ネットの記事のタイトルは、狭いしつらい、タイの商業施設で見つけた謎の日本語 SOS、投稿者が察したまさかの正体ということでした。これね、店の入り口なんですよ。そこにね、狭いしつらいって書いてあるね。これおそらくはですよ、右から読んでいらっしゃいませって言いたいんですよね。いやどこ行ったっていう ね、 ね、何が言いたいかというとすごい受けてる、ね、何が言いたいかというと、皆さん、世の中が、いやともすれば私たち自身がクリスチャンという生き方に対して持っているイメージは狭いし辛いなのではありませんか。キリスト教徒は救いはこの道しかないんだ、ね、真の喜びはここにしかないんだと言っている、まさに狭い猟犬の人たちに見えているのではないでしょうか。またイエスの奴隷となり神に仕えることを目指している人たちで、辛い歩みに耐えて束縛されている人たちに見えているのではないでしょうか。しかもそれを、先ほども言いましたけれど、私たち自身がそう思ってしまっている可能性がないですか。狭いし辛い。しかしここに神様の逆説があります。神様は聖書を通してキリストイエスのしもべとなりなさい、そこに真の喜びがあるのですと、いらっしゃいませと招いているのです、ね、このお店ね、こう一見こう狭いし辛いのかなと思うでしょ。でも店の中に入った人たちは楽しく食事してるわけですよ。美味しいご飯を食べて、素晴らしい交わりがそこにあったりするわけですね。ね、しもべに与えられている喜びもそのようなものです。私たちはどちらの道を歩むのでしょうかね。もしあなたが世の中の言う幸福を目指すのなら、イエスのしもべの歩む道はかえって狭くて辛いものになるかもしれません。しかし内から湧き上がる喜びのある人生を目指すのなら、イエスのしもべとして歩むことを志す必要があります。 詩編の16編11節にこうあります。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにあります。さあ、では続いて喜びのモデルその2ですね。道路者となる喜び、これを見たいと思います。先ほどもね、確認しましたけれども、ピリピの教会は極度に貧しかったのにもかかわらず、パウロの働きを積極的に支援しました。教会の用語になりますけれども、交わりという言葉がありますね。使いますか？ね、使うことあると思います。これは教会では交流するとか会話をするとか、まあ、あとは一緒にご飯を食べるとかね、そういう時によく使われる言葉です。この言葉の語源となっている言葉はコイノニアというギリシャ語です。で、このコイノニアという言葉は今回のピリピ書の中では一章の5節に使われています。一章の5節にこうありました。あなた方が最初の日から今日まで福音を伝えることに共に携わってきたことを感謝していますとありました。この共に携わってというところ、これがコイノニアという言葉です。そして先ほども取り上げた第二コリント8章の3節4節にもこの言葉は使われています。私は証しします、彼らは自ら進んで力に応じて、また力以上に捧げ、生徒たちを支える奉仕の恵みに預かりたいと大変な熱意を持って私たちに懇願しましたとあるんですね。まあ、このコイノニアという言葉は、まあ、交わりとも訳されますし、訳されますが、まあ、他にも援助とか施しとかいう意味もね、あるんですね。そういう意味も込めてここでは使われていると思います。つまり奉仕の恵みに交わっていたということですね。パウロはピリピの教会がたとえ遠く離れていたとしても、福音を伝えることに共に携わっているという意味で交わってくれているということ、そうありたいと願ってくれているということに大きな喜びを感じているわけです。これは私たちにも言えることですね。宣教の働きというのは、教会のリーダーだけに与えられた使命でしょうか。まあ、確かに彼らは最前線で働いているという意味で選ばれています。しかし、聖書は宣教はコイノニア、つまり交わりの中で進むというふうに教えています。役割の違いがあっても、そこに優劣はありません。神様の働きに誰かと共に携わるときに、私たちのうちには喜びが湧き上がるのです。まあ、少しここで私の個人的な、ね、話をしたいと思うんですけれど、まあ、去年の、ね、12月に友達の、ね、結婚式に参列したんですね。でそのために山形県に、ね、ちょっと旅行したんですよ。で土曜日が結婚式だったので、一泊してホテルの近くにある教会でね、礼拝を捧げました。これこの教会がそうなんですけどね。でこの教会は私がね、20歳の時に洗礼を受けた教会なんですよ。だからいわゆるね、母教会っていうやつですね。でここね、もう以前訪ねたのはね、実はもう10年以上前、12年ぐらい前だったんですね。まあ、ですけれども、牧師先生とか、またこう日曜日なので礼拝に来られた方々とこう喜びました。再会をね、喜んだんですよ。でその中には私の大学の時のね、聖書研究会の先輩のね、 M さんっていう方がいらっしゃったんですね。で礼拝がね、始まる時間になって、私はこう礼拝堂の真ん中あたりの席に座ったんですね。これ右側の写真なんですけど、これちょうど礼拝堂のね、こう真ん中のあたりの席に私座ったんです。でそしたらね、しばらくするとその M さんがね、手招きしてね、こっちの席に座ってくれるっていうふうにね、呼んでくれたんですよ。で端の方の席にね、呼ばれたんですよ。 真ん中じゃなかった、ね、これが M さんね、この前に座ってるのがね。でね、これどうしたんだろうって、もしかしてあのなんか指定席みたいなのあってね、誰かあの真ん中はいつもこの人みたいなのあるのかなとかちょっと思ったんだけど、ね、でもまあ、 あの呼ばれたので移動したんですね。そうすると M さんがある男性をね紹介してくれたんですよ。でその方はあの久しぶりにね教会に来た方で、まだねイエス様を信じてない方だったんですね。どうやら M さんはその未信者の方がこう少しでも教会に馴染んで、そしてあのイエス様のことを信じることができるようにね、こう会話するためにね私を招いてくれたんですね。でこの状況ね、これどうですかね、こう超久しぶりに顔を合わせたのにこう再会を喜ぶのもね、こうそこそこにいいですよ。見方によってはこれね伝道に利用されているようなシチュエーションじゃないですか、ね、人によってはねちょっとこれ寂しい思いするかもしれませんね。でもね、あの私はねその時、この時ね、こう何とも言えないね嬉しい気持ちになったんですよ、ね、こう12年、ね、結構な長さですよ。そういう時間が経っているのに、この M さんは私をねただの旅人として扱うのではなくて、信頼して同路者として、これから救われるかもしれない人との交わりにこう招いてくれたわけですね。そのことがねとても嬉しかったんですね。まあ、それでこう短い時間でしたけれども、彼の話を聞いて、また私の話もね少しして、まあ少しでも彼がイエス様に出会えるようにと思いながら交わりの時を楽しみました。私にとってはその時間はまさに福音を伝えることに共に携わる、その喜びを体験する時間となりました。私たちには福音を伝えることに対して誰かと共に携わる、そういうことその状況によって得られる喜びというのがあるということですね。パウロはそのことをここで言っているのです。さあ、では3つ目の喜びのモデルに行きたいんですけれども、これが摂理を知る喜びというものですね。まあ、摂理という言葉はちょっと専門用語でね難しいかもしれないんですけれども、これは神様の見えない手というふうにも言われたりします。私たちが普段生活している中で気づかないんだけど神様がこう働いておられる、そういう状況を表す言葉ですね。これを学ぶために6節をねちょっと見てみたいんですけれども、6節こうありました。あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信していますとあります。ここでね、良い働きの始まりとは何かというと、ピリピ教会が始まった時のことですね。その成り立ちなので、これをねちょっと見てみたいんですね、ご一緒に。でこれはそこを見ると神様のこの摂理の見て、神の見えない手、その働きを見ることができるからです。まあ、詳しくは使徒の働きの16章というところに書かれているんですけれども、まあ、この箇所は結構ボリュームがあるんですね。なのでここではごく簡単に説明したいと思います。ぜひ皆さんで後ででいいので、ご自身でこの使徒の働きの16章を聖書を開いて味わってみていただきたいと思います。地図を見ながらこの時のパウロの宣教旅行をご一緒に見ていきたいと思います。これが当時のね地図、簡単な地図ですけれども、この右端にありますアンティオキアというところ、パウロとシラスの2人はここから旅立ちます。そして途中のリステラという町でテモテと合流しますね。テモテをここでパウロは見つけて自分の弟子としていくわけですね。で3人のチームになります。その後このアジア地方に行こうとするんですが、その道が閉ざされます。でこっちじゃないのかということで、この北の方のねビティニアの方に行こうとするんですけれども、こっちも閉ざされます。で、最終的にこのねユーラシア大陸の一番左端のトロアスという町に行くんですね。で、ここでパウロがある夜幻を見ます。その幻は一人のマケドニア人が 出てきて、マケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するという幻でした。この幻を与えられたパウロたち一行は、すぐさま船に乗ってこのヨーロッパ大陸に渡っていくんですね。そしてマケドニア州のピリピの町に入ります。ここで最初に紫布の商人である、リディアという女性が福音を信じて、その家族とともに洗礼を受けます。次に、その次にというか、そのリディアはですね、自分の家を開放するんですね。そして、そこがパウロたちの宣教の拠点になります。そして次に救われたのが、こう占いの霊に疲れた若い女奴隷でした。パウロがこの女性から占いの霊を追い出したですね。そのことを通して救われます。ところがですね、この占いの霊を追い出してしまったことで、まあ、この人を使ってお金儲けをしてた人たちから今度反感を買うんですね。この人占いできなくなっちゃうから、そうするとお金が儲かりませんっていうことなんですね。それでパウロたちは牢屋に入れられます、ね、さらに鞭で打たれますね。ローマの鞭ですから相当激しい鞭ですね。その牢獄の中で夜を迎え、痛みでこう眠れないパウロとシラスですけれども、この獄中で賛美の歌を歌うんですね。すると突然大きな地震が起こって、牢屋のすべての扉が開いてしまう、まあ、この出来事を通して牢屋の看守が福音を受け入れて、その家族とともに洗礼を受けます。不思議な形で導かれたピリピの町で、リディアとその家族、占いの霊を追い出された女性、牢屋の看守とその家族が救われ、ピリピ教会の最初のメンバーとなりました。まあ、ピリピ教会が誕生するにあたっては、こう喜びだけではなくて苦しみがあったということも同時に分かります。まあ、自分たちの宣教の計画が閉ざされるということがありました。ユダヤ人がほとんどいないんですね、このピリピという町は。そこでの初めての伝道です。さらに宣教活動の結果、鞭打たれ、また投獄されました。もともと渡ってきて助けてくださいっていう幻を見てるんですよ、ね、で来てみたらなんでこんな目に遭うのっていうね、そういう状況じゃないですか。まさに狭いし辛い状況ですよ、ね、しかし見方をちょっと変えてみたいんですね。少し引いたアングルで見てみたいんですが、ちょっと戻しますね。神様の摂理的な働きが少し引いたアングルで見ると見えてきます。こう閉ざされたように見えるこの宣教計画ですけれども、こっちに行ってもダメ、こっちに行ってもダメ、しかしこれは神様がこの宣教チームを異邦人の地にどんどんこう押し出していってるようにも見えるんですね。こっちだこっちだっていうふうにね。そしてこのトロアスに来た時に、マケドニア人の幻という形で最後の一押しをヨーロッパに向けて神様がしている、そのような手を見ることがこうできるんですね。こうグイッてこう押してる、ね、こっちかこっちかってね、人は言うんですけれど、神様はいやいやこっちだよってこうやってるわけですよ、ね、でパウロたちはこれによって海を渡って異邦人の町に宣教することができたんですね。そしてピリピの町でのこの宣教の困難さ、これを通してかえって教会の基盤となるようなしっかりとした、しかし多様な人たちがこのピリピ教会の最初の信者となって、その後のパウロの宣教を支えていくんですね。まあ、パウロにとってピリピ教会は自分の想像を超えた形で設立された教会でした。そしてそんなピリピ教会が自分の同労者となって神様に共に仕え、そして自分の宣教の働きをサポートをし続けてくれているわけです。そんなこの教会との関係を解雇して、パウロは何一つ 神様のコントロールの外側にあるものはない、神様の摂理的働きのうちにあるのだということを受け取って喜んでいるんですね。自分の人生の中に神様のこの摂理の御手を見る人は、ここでのパウロのように神様がどんな時も共におられて必ず報いてくださるということに喜びを見出すことができます。そしてさらに、あなたが神様の働きに携わっていく時に、それはますますはっきりと見ることができ、パウロと同じ喜びを体験するようになっていくのです。イザヤ書の43章19節にこのようにあります。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。さあ、今日は状況に支配されない聖書が教える喜びについてご一緒に考えてきました。どうでしょうか、このような喜びをご自身のものとして歩むということについてイメージが湧くでしょうか。この3つの喜びというのはとても魅力的ではあるけれど、そのように歩むことなんてとっても無理だと思うかもしれません。かくいう私もですね、やはり難しいなというふうにね、正直思います。しかし1章の6節ですね、これをもう一度見ていただきたいんですね。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。この箇所で良い働きを始められた方は誰でしょうかね。それはパウロではありません。またピリピ教会の最初のメンバーたちでもありません。これは神様のことですね。では一方で、その良い働きを完成させてくださるのは誰かというと、それも神様ですね。人ではありません。実際ピリピ教会で始まったこの良い働きは、このピリピ人への手紙という聖書を通して今も神様が続けておられ、完成に向かって進んでいっている途中ですね。これは私たちオリーブ教会にも、また教会を構成するお一人お一人にも言えることだと思います。喜びを持って歩まなければと焦る必要はありません。私自身のことをこう考えてもですね、今回のこのメッセージを用意するのに結構いろいろな試練がありました、ね、仕事上のこととかもそうだし、スケジュールのこととかそういうのもいろいろあったんですね。で、今朝ご飯食べながらね、妻と会話してたんですけど、4年前の自分だったら多分これできなかったねっていう話してたんです。無理だったなと思う、こんだけのプレッシャーでね、やるの無理だなって思いましたね。そういうふうに神様が私たちを完成と徐々に徐々に導いて手を引いていってくださっているのだということです。ですからこの喜びについても焦る必要はないと思いますね。私たちを完成に導く神様が私たちを喜びの歩みへと導いてくださっているんです。もし私たちのうちにこの聖書の言う喜びを持っていつも喜んで生きていたいという良い願いがあるのなら、それは神様が始めてくださったことです。今はその途上にあるお互いです。しかしイエス様が再び来られるまでに必ず神様が完成させてくださるから大丈夫です。この神様の技を確信し信頼するという取り組みを今日から一歩ずつ歩んで、キリストイエスにある喜びを共に体験していきましょう。ではお祈りします。ハレルヤ、天のお父様、あなたのお名前を賛美いたします。キリストイエスのしもべとして私たちを選んでくださり、私たちに内から湧き上がる真の喜びを与えることを計画してくださっていることをありがとうございます。 私たちのうちに良い働きを始めてくださったあなたは、それを必ず完成させてくださいます。一歩一歩私たちに許された歩みの中で取り組み続けることができますように、どうぞ助けてください。感謝をして主イエス様の御名によって祈ります。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。